集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ひろこです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。なおこの番組は YouTube ライブおよびユーストリームでもご覧いただくことできますので、こちらでも合わせてご利用いただければと思います。さあ、日米首脳会談終わりまして、結構このリスクを警戒していた向きもあったんですが、マーケットを振り返ってみたら日経平均は5日続伸ですよ。
そうですね、もう日米首脳会談の話が今日の話題だったんで、もうすでに忘れられているんですが、週末にはシリアの攻撃なんかもあって、
あ、そうでしたね、
ものすごくこうリスクオフの警戒感が高かったんですけれども、それが無事に終わったということで、日経平均も上がる、ドル円も底堅いという展開になっているところですね。
今ね、4月の19日ということなんですけれども、例年ですとカレンダー的にはセルイン前、5月が近づくと警戒が強まる時期なんですが、今年は先に下がっちゃったからセルイン銘はないのかもしれないというような見方が出ているみたいですよ。
あとはね、ずっと外国人の、投資家のカラーリ比率がむちゃくちゃ高かったんですけれども、 45% ぐらい、それがここ数日でものすごく下がっているので、彼らが買い戻しているので、逆にもう5月はないんじゃないかという話も、セルイン銘はないんじゃないかという話もありますよね。
ありますね、今日から新コーナーが始まりまして、今市場を取り巻く強い材料、弱い材料、一体どんなものがありますか。これを西原浩一のブルベアどっちというふうに名付けまして強い材料と弱い材料をご紹介していくんですが、その弱い材料のところに信用改ざんという項目があるんですね。今海外勢は現先合わせて1、3月は9兆円近く売ったという話があるんですが、日本の個人投資家は信用の改ざんを3兆5千億ぐらい積み上げてる
っ
ていうのも怖いですよね。
こっちの方がどちらかというと、そんなにあるのっていう感じ で、ね、日経平均は戻るんですが、マザーズとか弱くて、ちょっと引っかかってるんじゃないかなという、戻ってくると今日も随分戻り売りは出て、あまりこう日経平均伸びなかったんですが、
ということですね。やっぱりちょっと、どちらが勝つかっていうことをね、考えたときに、さあ皆さんどういうふうに判断するかということになってきますけど、
それで今回のドル円のブルベアコーナーをやるということですね。
新コーナー、西原浩一のブルベアどっち、早速このコーナーからスタートです。
西原浩一のブルベア
どっち。さあ、新コーナーです。西原浩一のブルベアどっち。今日はドル円のブルベア要因というふうにタイトルありますが、これ時によってはちょっとこうマーケット、株式市場全体で見たりとかいうこともありますので、この辺は了承いただければと思うんですが、市場を取り巻く強い材料、弱い材料、どんなものがありますかということを箇条書きに整理して並べてみました。この中から西原さんに、取り立てて、気になる項目をピックアップして解説いただこうというコーナーです。さあ見ていただきましょう。今強気材料と言われるのは、じゃじゃん、左側これだけあります。日米首脳会談は思ったほどリスクではなかったというのが今日の株式市場、昨日今日の反応だったかなと思いますね。
何もなければブルになるということですね。
で、4月というのは外国人投資が買う月という得意月なんですか。
そうですね、2001年から17年で連続で、4月には日本株を買い越しと言われていたので、3月までは弱いんですけれども、4月は一旦反発があるんじゃないかという、これ先週のコーナーでもご紹介したんですが、さすがにちょっと買い戻しなんですかね。
それから、チャート的にも一目均衡表では、その遅行スパンと言われるね、遅れてる線がですね、少しこう、ローソク安の実態を上回ってきたり。
そうですね、雲の加減を突破したので、雲の中に入っているので、一目均衡表を見てる人は、ドル円、 日経平均がブルテンするのでドル円のブル要因にはなるんじゃないかというふうに言われています、はい、
それから北朝鮮問題はもしかしたら平和裏に解決するかもなんていう期待があったり、あとベア要因、先ほど信用改ざんがかなりまあねあるということが嫌だなということと、まだ地政学リスク、そうは言っても何も解決していないよ。それからここを今日はちょっとピックアップしていただくんですが、モルガンスタンレーが相場の宴は終わりに近いと言っている、それからアメリカの通商政策、貿易交渉というのは生半可ではありませんよというようなところが、まあ、市場の強気弱気材料です、ね、ということです。で
この材料をあの並べると、はい、ブルの方が例えば4項目あってベアの方が2項目とか、
うんうん、
偏ったりするんですが、今のところ大体こう並べると同じような
拮抗ですかね、拮
抗しているので、まあ、今のところ、ドル円は拮抗しているというふうにも言える。
明るさもなんか見えてきたようなムードではあるんですが、うん、ではちょっとブル要因、この日米首脳会談通過というところ今日はピックアップして西原さんに解説いただきましょう、はい、
ちょうどあの掲示板の方で、はい、あのこちらの方のブル部屋で紹介してくれと紹介していただきたいという、掲示板にもご質問があったので、はい、本日は日米首脳会談を、ピックアップしてご紹介しようと思います。
はい、はい、全体的にはね無難にこなしたようではありますか。
そうですね、あとは、日米首脳会談はもともとは、まあ、今トランプさんの頭の中は半分以上ほとんど全て中間選挙に向けて行動している、
はい、
ということなんですが、はい、でトランプさんはあのビジネスマンなので、首脳会談、まあ、そういう交渉事は全部ディール、つまり取引、
はい、
ということですね。でこちらの方に書いてあるんですが、米国が、やってあげること、日本に提供してあげられることで、右側が日本がした方がいいこと、妥協してやること、
はい、
でそれをピックアップしていくと、米国の方は、今回、拉致被害者の、まあ、帰国に向けて努力をしましょうと、
うんうん、まあね、アメリカの大統領からこれだけの発言が出たというのは安倍さんの外交の努力の成果
ということですね、はい、まあ、ただあのよく大きく皆さん勘違いしている人も多いんですが、努力はすると言ってるんですが、解決するとは言っていない解決するって言ったら大変なことになっちゃうんで、
まあ、責任を負う形での現地は取ってないわけですね。
もちろんです。
努力という
努力をするということですね。だからここに努力をする、はい、まあ、議題には挙げるということで、
はい、
まあ、だけど現地を取ったのは、非常にポジティブだと思います、
はい、
あともう一つ、あの最後の会見で出なかったのでちょっと不安なんですが、
はい、
一応あのアメリカ国民にとっては、長距離弾道ミサイルが飛んでくると危険なんですが、まあ、それは当然破棄するということが条件なんですが、今のままだと短距離中距離核ミサイルが、当然日本には飛んでくる距離にあるので、これも破棄してするように言ってくださいと、
はい、
まあ、それは項目に入っているようなんですが、ここまでは、米国から日本に提供してあげられること、
はい、まあ、お土産持って帰るということであるならば、ね、この2項目というのは、まあ、いい材料、
いい材料ですね。でこれはディールなので、はい、当然米国はします、では日本はこれだけのことをしてくださいというのは当然しないとダメなんですが、TPP には当然トランプさんは入らないと言ってるんですが、
はい、
今回、認めてはないんですが、茂木さんとライトファイザーさんがを中心に、2国間で、協議に入っている、つまりは実質的な日米 FTA 交渉に入りつつあるんではないか、
はい、
まあ、これも一つの妥協ということですね、うん、
TPP もしかしたらね、その条件良ければ入ってもいいみたいな、なんかそういうこうね、まあ、会談前には出てたんですけど、
まあ、アメリカの人にも聞いたんですが、一貫して TPP には入らないと言ってるの で入るんだったら、あの非常に条件が良ければ入るっていうのは、入らないと言ってるのと一緒なので、
うん、
そこまでどうせ、どちらにしても日本さえで折れられないの で、
そうです、ね、この新しい枠組みというのはこれって FTA でしょっていう、
そうです、個別のバイラテラルになるので、
本当になるんだとするとちょっとここは厳しいかな。
だからここはあのアメリカの報道では、日本はの報道では出てこないんですが、すで、うん、に日米の FTA 交渉に入っているんではないかという、う
ん、まあ、鉄鋼アルミも、ね、日本だけ除外というわけにいかなかったみたいですから、
そうですね、
ちょっとそ こ、 も、うん、そこは辛いかな、うん、
あとはあのここからはあの交渉になるんでしょうけれども、はい、報道されているのは武器、自動車、農産物の輸入、
はい、
で今日の報道だと、まあ、今から決めていくんでしょうけれども、 まあ、航空機飛行機ですねを買ってくれるんじゃないかと、日本が何百台も
買ってくれるっていうか買わされちゃうっていう、
買わされちゃうんではないかということですね。
ことですかね、はい、
でもう一つは出なこれが議題には出なかったのでマーケットに安心感は漂ってるんですが、左側の米国がやっていただいたことに対して日本は答えなければいけないんですが、当然どんどんドルが上がっていくというのは当然あの許されないことではあるので、日米の FTA 交渉に入りつつあるということは為替に対しては円高圧力がかかる、うん、ということになります、はい、う
ん、これあのブルー要因のところに上がってたんですけれども、
あの一般的にはそういう要因で上がってるんですが、はい、僕はこれはベア要因だと取っている
の西原さん的な視点で言うと、これベアの材料じゃないのな、
何もなければブルっていうのではなくて、交渉事が今から始まるということなので、これはどちらかというとベア要因ではないかなというふうに考えています。もともとはやらないと言ってたんですが、リアルには日米の FTA 交渉が始まっているのではないかというふうに考えています。
厳しい状況ですね。プラス、今日はベア要因からのピックアップは、相場の宴は終わりに近いとモルガンスタンレーが警告を発しているというニュースがあるようです。
そうですね、これがちょっとマーケットで話題になったんですが、マーケットの、はい、ベストタイムはメイビーニアエンド、まあそろそろ終わる、マーケットのいい時期、つまり、米株は、トップアウトに近い、
景気的には何の根拠があってモルスタさんはこんなことをおっしゃるんですか。
まあ、株価は年内に景気循環のピークに達する、うん、これはちょっと細かく言うとそのサイクル的なものもあるんですが、うん、骨子として一番重要なのは、はい、例えばトランプさんが推している大規模減税はやったことに対する効果というのはもうすでにマーケットがこれまでに織り込んでいたことなので、織り込んでいるので株が上がってきた。でこれ以上のサプライズってあんまりないんですよね。
もう今織り込んでしまって全部材料出ちゃってる状態の株式市場の水準ということですか、
うん、そうですね。これ以上、はい、マーケットっていうのはこれからいい材料があれば織り込んでいく、はい、だから去年の春なんかはそうでもなかったんですけれども、実際に大規模減税はトランプ政権はやるぞということでどんどん上がってきた。
そうですね、本当に年内に決めたっていうのはちょっとびっくりでしたけど。
そうですね、
あと今年は本当はね、インフラ公共事業投資っていうところを、着手するのかと思ったら、やっぱり中間選挙意識なのか、貿易通商問題の方に、
通商問題の方がメインになって
メインですね、はい、
やっぱりそこがあのどうするのかなと思ったら、これだけのことを通商問題のことをやっていると、
はい、
支持率が上がってきたので、あのやっぱりそちらを押してくるんだろうな、
ね、あんだけスキャンダルとか言われてるのに上が
って
るんですね。
まあ、やっぱりあの一般的な報道、日本で聞く報道と、まあ、随分違うじゃないのという感じはありますよね。
トランプ政権は支持率上がっています。この通商問題に手がけた成果かもしれない
かもしれない
ということなんですが、うん、まあ、景気循環論ですとか、もうサプライズはもうないという理由で、うん、モルスタはもう宴は終わりに近い、うん、つまりもう株はトップアウトするよって言っているようなものですね。
そうですね、はい、
じゃあ株式、
まあ、株式市場
テクニカル分析していただきましょう。ま
あ、例えばいろいろあるんですけれども、日経平均もそうですが、ダウもナスダックも実は月足で見るとエリオット波動、こちら持ってきてないんですが、第5波動も完了しています。
エリオット波動は5波動で一つの相場が終わると言われていますけれども、 その5波動が綺麗に、
うん、終わっていて
終わってるんですね、はい、
でニューヨークダウの冷やしを見ますと、ちょっと細かくは言わないんですけれども、この数字が書いているデマークインディケーターというのは自分が使っているチャートなんですが、これがもうトップアウトを示しているということが1点と、
はい、
200日移動平均が、23,584 ドルにあるんですが、一旦このレベルを、確認して今戻し局面に入っているんですが、このパターンだと、まあ、もう一度天井を見に行って、上値が降りてきて、仮にこの200日移動平均を割り込むと、下落幅が大きくなるパターンではないかなと思っているので、テクニカル的にも、まあ、一旦トップは見たんじゃないかなというふうに個人的には思います。
今200日がサポートしている状況ですよ ね、割り込んだら危ないということで、うん、200日今現在では 23,550 ドル、
そうですね、584ドルぐらいなんですが、
うん、
でここで、数日前1週間前に、
はい、
まあデンマークインディケーターで13という数字が出ると一旦反発するんですが、こちらに書いてありますが13という数字を出して今調整の、上昇に入っていると。そうすると、まあ、5月に向けて、この後のコーナーでやりますけれども、まあ、セルイン銘があるんであればちょうどここを割り込む可能性が高いと。
うん、足元ではファングがねもうそろそろもう終わりなんじゃないかっていう声があった中 で、
まあそうですね、
ネットフリックスがねものすごいいい決算出しまして、うん、大きく反発してるんですよ。
反発してますよね。
それでちょっと持ち直すんじゃないかって期待がねあるみたいです。
まあ、だけどFacebook だけがダメなので落ちるとか、
うん、
Netflix が一時的に増益したので上がるとかは言えないんですけれども、今アメリカの論調だとファングの、まあ、構成が、まあ、一旦なくなるんじゃないかって、
はい、
Facebook は落ちるんじゃないかと言われているんですが、
はい、
まあ、それ以外のハイテク株はまだ順調ではないかという意見もあるんですが、ちょっと、これ以上のポジティブ要因はあんまりないんじゃないかなというふうに思っています。
はい、ということはブルーベア要因、まあ、同じ項目ぐらい今ありましたけれども、西原さん的にはベアに軍配という印象
と。そうですね、ブルと言われている日米首脳会談を、
はい、
僕はベアだと思っているので、そっちを入れるとベアの要因の方が多い。
はい、はい、以上西原浩一のブルーベアどっちのコーナーでした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前 FX 黎明期の2006年1月に、当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイトイーグル FX があります。詳しくはイーグル FX で検索してください。 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板に寄せられたご質問に西原さんに回答いただくコーナーです。今日寄せていただきましたご質問紹介しましょう。セルイン銘が近づいています。ゴールデンウィークを前に初心に戻って相場についていろいろと見直そうと考えているのですが、そもそもなぜ5月になると売られるのでしょうか。
うん、そうですね、
はい、
まあ、よく言われるセルイン銘ですが、本当は5月に売れというわけではなくて、セルイン銘でゴーアウェイ、ドントカムバックアンティル、セントレジャーデー、つまりロング株の買い持ちは5月までにしておいて、その後は、スクエア、まあ、何も持たないで株式市場に帰ってくるのは、9月の第2土曜日まで戻ってくるなということになります。
ウォールストリートの格言ですけど実は長いんですよね、
うん、
まあ、9月になったらセントレジャーデーっていう競馬競馬のなんか大きいレースなんですね、うん、
大きいレースがあってそこまで今、まあ、株式市場は触るなということですね、うん、
そのタイミングで買えばまた5月ぐらいまで上がって、
うん、
5月ぐらいから9月までは下がるってこと、
シーズナルファクターというか、うん、季節的要因があるということですね。
はい、
でまあ、これは米株の格言なんですけれども、まあ、例えば4月、先ほどやりましたけれども、まあ、日本株にしても、まあ、外国人投資家が日本株を買いやすい、まあ、これですでに17年連続、今月上がれば18年連続になるんですが、4月は上がりやすい、あとはアメリカから考えると5月はヘッジファンドの決算が集中する、うん、まあ今まで持っていたのをお客さんが解約する、まあ、6月まで とすると、よくあのヘッジファンドの45日ルールというのがよく言われるんですが、はいはいはい、6月末から45日を引くと5月の中旬に、まあ
5月15日ぐらいですね。
そうですね。
45日ルール、
まあ、あの決、まあ、持っているバランスをやめるとか、うん、まあ、実際に45日ルールってあのそんなに今意識されているわけではなくて、昔はあの、CDS とか、
はい、
あのリーマンショック前に変なデリバティブをいっぱい持っていて、
クレジットデフォルトスワップですね。
そうですね、はい、そういうものってあの売ろうと思ってもなかなか売れないんですよ。そんなに流動性がないので、
流動性がないから、はい、
で僕が売りたいお客さんでヘッジファンドにもうやめたいから解約してくれって言われても、ちょっと何日かもらわないと、
うん、
あのすぐ売りたいと言っても次の日に決済できないんです、
はい、
だからあの45日ルールっていうのがあって、前もって言わないと、あの
じゃあ例えば6月末決算のファンドがあった時に、まあ、そこで解約したいというお客さん、5月15日までお願いします、
まあ、そういうことですね、
言ってくださいと言わないと、その解約してお金返せませんから、
そうですね、
ということですね、
まあ、そうじゃないとやめるって言ったらもう全然レートがないところで叩いてもダメなので、最近はそこまであのデリバティブなものはあまりやってないんで、昔ほど意識されないんですが、リーマンショック前までは強烈にこれがあったので、
ヘッジファンドもね、やっぱりその巨額のマネーを動かしているわけですから、まあ、急にね言われて急に処分するって難しいと、
そうですね、
いうことで、ある程度、まあ、日柄をかけて処分をしていきたいということになると、うん、まあ、5月15日ぐらいにある程度の解約の申し込みが来るということで集まってくると、そこから、だんだん売り物が出やすくなるでしょうというのが、ね、アノマリーの背景に、
背景ですね、まあ、もう一つ細かく言うと、あのこれ先週やったかもしれませんが、はい、あの4月までにあのアメリカの確定申告をやるので、
はいはい、4月15日でしたっけ締め切りね、はい、
でそうするとあの還付金が戻ってくると、うん、まあ、アメリカのテレビの CM だとそれで車を買いましょうとかいう CM もあるんですが、あの戻ってくると大体株にもう一回再投資をしたりするので、はいはい、4月はそのアメリカの株も上がりやすい、
4月は上がるけど、
うん、でまあ、それが一通り終わってしまうとまた5月になるとそこが空白になるので、5月ってどうしても株の買い需要が低下する、
うん、
ので、まあ、一旦やめた方がいいんじゃないかっていう、まあ、そういった背景もあって、意外にこのアノマリーが効いて、まあ、5月は
よく本当に、でも毎年のように5、6月くらいから崩れるっていうのは
崩れますね、
うん、合ってるんですよね。
合ってますね。
これ本当になんでなんだろうって毎年思うんですけど、
う
ん、
まあ、違うんじゃないかと言って5月の中旬ぐらいまでは今年はそれがないと言いながらガサッと崩れたりするので、
だからやっぱりこのヘッジファンドの解約とかっていうのは一定のやっぱり需給という意味ではあるんじゃないのかって気がしますけどね。
あとはやっぱり、ね、はい、さっき言ったアメリカの個人投資家の会員なんかもやっぱ細ってくるので、買いが減るんじゃないですかね。
で夏場はなんで盛り上がらないんですかね。
やっぱりあの夏場は、うん、あの日本人が思ってる以上に休暇に入るので、
はい、私たちには考えられないぐらい休むってことですか、
うん、まあ、2、3週間とか休むので、あんまりこうそういった
羨ましいですね
ことを
やらないんですね。
持ってる人も持ってるし、それからまたどんどん、
あの一説には日照時間と株価の関係というのがあって、
だからそれは分かんない、
そう、その、うん、あのやっぱり明るい時はバケーション行ったりとかっていうんで、うん、あんまりこう積極的にやらないけど、その寒い時期、日照時間が短くなる時期には株価が上がる、うん、だからまさにそれが米株のサイクルにあるっていう、そういう指摘を小耳にどっかで挟んでたことが、
冬になると頑張って買うの、
なんかこう日照時間と株価って相関するっていう話がある。
そうですかね、か初めて聞いた。
なぜその日照時間と人間の行動がね、その投資意欲っていうふうに結びつくかまでは忘れちゃったんですけど
まあだけどそういうのってありますよね、うん、あの逆に言うと夜中にディールはするなというのは僕らよくあるので、なんか朝起きたらなんであんなところで買ったんだろう売ったんだろうということをしてしまうのは夜中なので、
夜中に書いた恋文、うん、ラブメッは朝読み返せとそう、うん、絶対渡しちゃいけないものを書いてるらしいっていうのと、うん、ディールも一緒ですね、
まあ、夜中ってなんかちょっとやっぱり、うん、 違うことを考えるというか、うん、ちょっと違う自分が出るというか失敗してしまうことが多い
違う自分そのどっかの財務次官みたいなことならば違う自分とか言うからだから一日の中でもそういうサイクルがあるようにやっぱり一年の中にもその株は上がりやすいとか下がりやすいサイクルっていうのは
ありますね。
あるんですよね、うん、だこれドル円も同じように考えてよろしいでしょうか。
まあ、株が落ちるんであれば、うん、最近はその相場線が下がってるとは言っても株が上がるときはドル円ついてこないんですが、うん、最近株が落ちるときはあっさりついてくるので倍以上下がったりするので、はい、今年 の, 1月から1ヶ月から2月の中旬までにドル円で8円下がってるので、はい、そこから今調整に入ってるんですが
戻りです、ね、
そろそろ、まあ、ちょうどだから5月に落ち出すと、はい、まあ、2ヶ月ぐらいの休憩を経てもう1回、まあ、5月に下がってくるんじゃないかなというのは僕はそう考えてます。
3月ぐらいに105円割ってですよね、うん、今ちょっと戻り局面という ね,
そうですね。少し2月に105円、3月にもう1回104円台つけて、うん、今戻ってる。4月は日経平均が戻るのと同じようにドル円も戻ってる、
うん、そしてやっぱりセルイン名というようなサイクルの中でもう1回下げ出すという
、うん、というとまあ美しい
美し い,
美しい。
さあ果たしてそんなに美しい相場になるかどうかということですけれども、うん、
待ってくれるといいなと
そろそろね季節はゴールデンウィークセルインメイヤー意識される時期ということになります。さて時計の針は9時56分になるところです。
集まれトレーダーシンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さてそろそろお別れの時間が近づいてきたんですが、今週来週の注目スケジュール押さえておきましょう。麻生財務大臣が G20 行ってくださいました。
行ってください。
よかった。行かなかったらどうしよう。G7 行かなかったですからね、この春。
そうなんですよね。はい、まあだからそれだけちょっと、国内でトラブルが多くて、まあ最近海外じゃないや、この日米首脳会談に行った安倍さんですけれども、ちょっとあまり顔色が良くないですね、最近。まあトラブル続きで、まあ国内に帰ってきたら、やらなければいけないことが山積みになっていて、まあちょっと疲労されてるなという感じはちょっと感じますね、はい、テレビの映像から見ると、
うん、まあ、注目スケジュールというよりは政局への不安というのはね、ついて回る、ね、
だけどものすごく今これまで以上に海外勢はすごい気にしていて、安倍さん
は気にしてる割には買い戻してるんじゃないね、今
4月だけだと思いますよ。
4月だけ、
うん、まあすごい今気にしてるのであ
、そうですか、
これまでとちょっと違うんじゃないかというのはすごい感じてるみたいですよね。
まあ、G20 自体はそれほど大きな議題というか、あんまり話し合いで、まあ、為替が動くということはまあなさそうですかね。ま
あ、それはないんじゃないですかね。あとは割と海外勢が気にしてるのはこれでシリアの問題とか、
はい、
日米首脳会談が終わったんですが、外人が気にしているのは日本の政局、これ思った以上にみんな結構気にしているので、
ね、うん、トランプさんはいろいろ言われてるけど支持率上げてますからね。
この逆に今日本下がってるので、それだけ見せられると安倍は大丈夫なのっていう意見は非常に多い。
今ちょっと財務省とね、あんまり安倍さん関係なくなってるけど、今度麻生さんのね、その身体問題って問われ始めてますからね。
そうなんですよね、
はい、気になりますね、はい、ということでここまでのお相手は
シンプルエフェクトレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さんまた来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。
さよなら。